民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は上北沢区民センターをご紹介しています。前回は上北沢区民センターなどでご活動されている広瀬フラワーサークルについてお伝えしました。今回も上北沢区民センターでご活動されている団体様をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは、チュラヤ山企画三線教師坂巻千明さんと池上英史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。まずはじめに坂巻さんからチュラヤ山企画のご紹介をお願いします。
はい。沖縄県石垣島を中心とした八重山地方で歌われている八重山民謡を愛好する仲間の集まりです。主に上北沢区民センターで三線の練習をしたり、教室を開いて八重山民謡の、生徒さんに教える活動をしています。
はい、はい。まあ、八重山民謡の三線をされてらっしゃるということで、はいはい、気になったんですけれども、この団体名のチュラヤ山という意味はどのような意味があるんですか？
チュラヤ山のチュラは美しい、ヤイマは八重山地方を指す方言です。私たちは八重山民謡の歌や三線を楽しむ団体ですので、チュラヤ山企画と名付けました。
美しい八重山地方ということで、はい、チュラヤ山企画という名前なんですね。はいはい。で、池上さんに今度お伺いしたいんですけれども、はい、ご活動のきっかけについてもお聞かせいただけますでしょうか？
はい。私と坂巻さんは、15年ぐらい前ですかね、石垣島出身で、安室流保存会師範の平浩二先生に師事してきました。数名の兄弟弟子とともに、切磋琢磨して、まあ、数年経ちまして、お互い教師の免状をいただいたものですから、日頃の練習の場として、また八重山民謡を教える教室を開くため、チュラ八重山企画という団体を作りました。まあ、坂巻さんの教室は毎月第1、第3土曜日、主に上北沢区民センターの音楽室、私の教室は下北沢区民集会所にて2週間に一度教室を開いている感じです。
はい。で、上北沢区民センターと、あと下北沢で教室を開催されているということで、先ほど八重山民謡中心というお話でしたけれども、八重山民謡はどんな音楽なんですか？坂巻さんお願いします。
はい。沖縄の民謡と聞くと賑やかな曲調がイメージされますけれども、八重山民謡はゆったりとしていて、生活に根付いた素朴で土の香りがするような歌だなっていうふうに感じてます。
沖縄の音楽というとリズミカルな音楽のイメージがあるんですけれども、
はいはい、そうですね、
ゆったりしてるんですか？はい。島ごとに何か特徴とかってあるんですか？
そうですね、三線っていうと沖縄音楽で一括りのイメージがあるんですけれども、沖縄本島、宮古島、石垣島の周辺など、その島によってそれぞれ個性があって、演奏の仕方だったり雰囲気がだいぶ違ってきています。
そうなんですか。はい。そして今日は特別に池上さんが三線を持ってきてくださいました。見せていただいてもよろしいでしょうか？
ありがとうございま
ます。
とても伝統的で華やかな見た目ですが、どんな音色なのか簡単に音を出していただいてもよろしいですか。それは何でしょうか。
はい、これはあの三線を弾くときに使うバチ、爪といいますね。
バチ、
水牛の角でできています。
5センチくらい長さがありますね。
そうですね、まあ、大きさはいろいろあるんですけれども、
はい、
自分の手に合ったような感じを選んでいただければと思います。
そうなんですね、はい、それでは音をお願いいたします。心に染み渡る音色、そして素敵な歌声でした。ありがとうございます。もう島にツリップしたかのようなスタジオなんですけれども、空間になりました。ありがとうございます。いえ、あのこちらなんですけれども、あの初心者の方、まあ、お教室開催されているということで、初心者の方はどんな練習を最初やっていくんでしょうか。
はい、初心者の方はまずあの三線という楽器に、ね、慣れていただくために、結んで開いてとか赤とんぼとか、皆さんご存知の童謡から、簡単なこういう曲から始めていきます。そして三線は勘どころというね、弦を指で押さえる場所が決まっていますので、その勘どころを簡単な曲をの演奏を通して覚えてもらいます。また、三線を演奏するにはクンクン氏、工業の工に漢数字の4で工工氏と書いてクンクン氏と読むんですけど、その楽譜を覚えるために、勘どころ、指の使いのところを、楽譜の読み方なんかも、その時に学んでいきます。まずはそこから練習していって簡単な民謡へ入っていく、そういうイメージですね。
同様の歌をこう用いながら勘どころのポイントとかもこうつかみに行くような練習方法なんですね。
はい、そうですね。
そしてあの三線の胴の部分なんですが、気になったんですけど、蛇の皮があのついていて珍しいなと思ったんですけれども、こちらは何か歴史的な意味があるのか、坂巻さんお願いいたします。
はい、そうですね、あの三線の太鼓の方にはあのよくハブと間違えられるんですけれども、あの錦蛇の皮が貼られています。で、歴史的にはあの17世紀頃、中国から琉球王国に三線の元となるような蛇の皮がついた楽器が伝わって、琉球王国時代に現在の三線として完成されたというふうにあの聞いています。はい、で三線はその後日本列島に渡って、あの皆さんよくご存知の三味線として日本独自の楽器としてあの発展していったっていうふうに聞いています。
奥深い歴史があるんですね。このあの錦蛇の皮とかはこう張り替えたりですとか、はい、そういったこともあるんですか。
そうですね、あのやはり使っているうちにあのだんだんこう皮が、薄くなっていったり、あの破れていったりすることがあるので、はい、あのそういった場合にはやっぱり張り替えをしたりして使っていきます。
どれぐらいのスパンで買い替えていくようなイメージなんですか。
そうですね、沖縄 の, あの本島だったり石垣島ですと湿度が高いのであまり破けたりすることはないようなんですけれども、どちらかというとこちらの東京のあたりは湿度が低いので皮が破れやすいみたいですね。なので私の三線は前に張り替えたのは3年ぐらい前、 はい、
気候場所にもよるということなんですね、はい、音とかも変わるんですか。
そうですね、やっぱり湿度の高いその沖縄の気候に近いような湿度だったり気温だったりすると三振も調子がいいような感じがします。
あ、そうなんですね、はい、やっぱ場所にもよるということで、はいはい、でも知れば知るほど面白いですね、歴史もあって。
はい、ありがとうございます。
ところで先生方や生徒さん の演奏というのはどこで聞くことができるんでしょうか。今までどんなところで演奏してきたのか、坂巻さんお願いします。
はい、そうですね、これまで老人ホームでのボランティア演奏会への出演ですとか、あとは東京であったり地方の山梨県や宮城県などの地方で開催される夏祭りに出たりとか、あとは東日本大震災の後のボランティア活動であったり、時々東京や石垣島で私たちが所属している流派の発表会なども開催されますので、そういった場で演奏をしたりしています。
さまざまな場所で演奏されているんですね、はい、先生方の演奏は8月31日放送の地域とともに区民センターラジオでもたっぷりとお届けしますので、ぜひ皆さんお楽しみに。さて、そろそろお時間になりました。最後、三振の魅力とともに今後の展望をお聞かせください。池上さんお願いします。
はい、三振をですね、一度覚えるといくつになっても演奏することができますし、一生飽きずに続けられる趣味になると考えています。そして今教えているお弟子さんたちがですね、次の世代を教えられるくらいですね、八重山民謡の素晴らしさ、そして三線の世界の裾野が広がっていくと良いと思います。
ありがとうございます。坂巻さんお願いします。
はい、八重山では子どもからお年寄りまで幅広い年代で歌三線が親しまれていますので、特に八重山民謡は農作業などの労働家、生活をする人たちの日常から生まれる思いを乗せた歌であることがとっても大きな魅力だと思っています。ですので自分のお弟子さんを含めて多くの人たちとこの素晴らしい歌三線を共有し続けることができたらいいなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。三線は伝統的な弦楽器ですし、聴いていると温かい気持ちになれる音色です。白八重山企画の教室でぜひ八重山地方の歌三線、三線に触れてみてください。ここまでのお話は白八重山企画三線教師坂巻千明さん、そして池上英史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。